松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はものすごいところからのレポートです。なんと南極です。第54次南極地域観測隊の越冬隊長で国立極地研究所汽水圏研究グループ准教授の橋田玄さんに南極からレポートしていただきます。今の時期南極はどれくらいの寒さなんでしょうかね、そしてどんな活動をされているんでしょうか。早速伺いましょう。フラワーレポーターの橋田先生。
はい、こんにちは。橋田です。松本さんは、こんにちは、
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今南極にいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。南極の日本の昭和基地というところから電話してますよ。
はい、ありがとうございます。南極、今の時間は何時頃でしょうか。
はい、ですね、日本から時差がですね、6時間あるんですね、
はい、
ですので今こちらは午前10時を回ったところです。はい、
はい、この時期の南極のお天気というのはどうでしょうか。
そうですね、今、冬が始まったばかりのところですね。で、徐々にもう雪がだんだんこう積もり始めてきました。そういう時期としてはそういう感じになりますね。
気温というのはどれくらいあるんでしょうか。
はい、今10時現在そちらでの午後4時になりますけれども、はい、気温はマイナス6度で、これは暖かい方ですね。はい、非常に今の時期でも温度が下がるとマイナス17度くらいになる時もありますし、今日は暖かくてマイナス6度ですね。
暖かくてマイナス6度、もう本当にまさに南極ですね。はい、橋田先生はいつから南極には行っていらっしゃるんですか。
はい、私たち第54次隊はですね、昨年の11月の末に日本を出まして、昭和基地に12月の中旬に着きました。そして2月の1日に私たちの前1年間昭和基地を守っていた第53次の越冬隊の人たちから引き継いで、2月の1日から越冬隊ということでこちらでの生活を始めています。で、また来年帰るのは2月になりますね。
移動に、はい、もう2週間3週間ぐらいはかかるんですか。
そうです、オーストラリアまでは日本から飛行機で行くんですけれども、
はい、
オーストラリアのインド洋に面した、パースというところがあるんですが、そこから南極観測船しらせという船に乗りまして、
はい、
やはり昭和基地に着くまでそれくらいかかるんですよ。日本から1万4000キロ離れているので。はい、
いや本当にものすごい距離をね今結んでいるわけなんですけれども、さて、はい、一曲挟みまして南極での活動についてお話を伺っていきたいと思います。橋田先生、後半もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日のワールドフラワーズネットワーク、南極にいらっしゃいます橋田先生と電話がつながっています。先生、もしもし。
はい、もしもし。
はい、さて、第54次南極地域観測隊越冬隊長を務めていらっしゃる橋田先生ですけれども、南極ではどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私たち越冬隊30名いるんですね、
はい、
その半分は観測をするのが中心の活動をしていまして、
はい、
皆さんもよくご存知のようなオーロラですとかですね、それから気象観測、
はい、
それからあとは地震といったような観測、ここだけでの観測というのもありますけれども、どちらかというと、はい、世界の各地を結んだ観測のネットワークの重要な観測点の一つとして位置づけられていて、地球全体を調べるような仕事を中心に観測をしている隊員が半分ですね。
はい、
であと残りの半分はここまでは全く何もないところなので、町を全部作り上げる必要がありますから、発電機を使って電気を使う、なんて雪を溶かして水を作るとか、
はい、
お医者さん、それから調理の方、それからこういった環境で外で働くのに専門知識が必要なんで、そういったことをサポートしてくださる方、 そういった全部自給自足ですので、
はい
はい、そういう生活の基盤を作る単位が半分ぐらいいます。
なるほど。南極での生活で一番大変なところっていうのはどういうところでしょうか。
はい、そうですね、やっぱりこういった低温ですとかですね、気象条件、実は今もブリザードでして、ね、はい、風速が20メートル以上で、視界も500メートルないような中から電話してるんですけれども。
そうなんですか。先生、今は、はい、場所的には屋内なんですか。は
い、いや、室内ですけれども、ちょっと窓をすぐそこを見ればですね、はい、いや外だったらもうこんな風の音でこんな話はできないんですけれどもね。
はい、
はい、そういった中で、基地の中は非常に快適なんですよ。インターネットも使えますし、こういった電話もできますけれども、ただ一歩できれば外ですから、観測にしろ生活するにしても、やはり自然の厳しさで、命につながるようなことになりますから、特にその安全面は非常に気を使ってますね。
いや、もう本当に毎日本当気象も、ね、変わってくる中での作業という、ね、はい、ことだと思うんですけれども、はい、お食事というのはどういったものを召し上がってるんですか。
はい、食事は今いろいろな冷凍技術が進んでいるので、
はい、
食材非常に豊富ですし、専門の調理の方がおいしい食事作ってくださってます。ただ葉っぱとかですね、生野菜はですね、もう最後に積み込んで、もうそろそろキャベツとかですね、
はい、
そういったものもなくなってきますね。
となる
ので、
はい、
はいはい、ちょっと自動販売機の大きいような室内で栽培するような、水耕栽培できるようなものを持ち込んで、みんなで少ないかいわれ大根とかですね、葉っぱをですね、仲良く分けて食べてます。
はあ、野菜を取るというのがね、一番大変ですね。
はい、
なるほど。こう、逆に南極へ来てよかったなと思う瞬間というのはどういう時ですか。
そうですね、やっぱり皆さん見れないようなオーロラですとか、氷山ですとか、そういった大自然の中で、を目にできるっていうことは非常にこれは得難い経験ですし、あとはやっぱり仲間ですかね、一緒にこう1年間30名で、助け合いながらやっていくので、そのつながりが非常に嬉しいです。
オーロラっていうのはどれくらいの頻度で見ることができるんですか。
ですね、これ太陽活動の影響を受けていますので、
はい、
いつもというわけではないんですね。太陽の活動が活発になるときで、しかも上空で起こる現象ですので、曇っていたら見えないんですよ。
なるほど。
で、皆さん写真とかで見られるようなすごいのを毎日見ているかというとそうではなくて、していてもそう何回もああいうすごいのを見れるということはありません。やっぱり数回ですかね。
やっぱりこう奇跡のね、
はい、出てることは出てるんですけどね。はい、
そうなんですね。さあ、お時間が近づいてまいりまして、橋田先生から最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いしたいんですが。
はい、今日はもう全く白一面の世界でですね、そういった中から、花の話題は提供することはできないんですけれども、なんというか、こうやって、皆さんへの電話でつながっているということが我々にとって非常に嬉しいです。とても元気をもらいましたけれども、皆さんも何か今日南極からのレポートで感じていただければ良いなと思いました。はい、
はい、橋田先生、お忙しい中本当にどうもありがとうございました。
あ、いえいえ、松本さん、今日昭和基地から番レポートさせていただくの3回目なんですね。
そうなんです。
しかも今日最後ということで、はい、本当に花のないところからのレポートになって最後の最後で、これでよかったのかなと思うんですけれども、本当にご苦労様でした。声かけていただきありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございました。
はい、
いや、もう先生ダメです、もう私泣いちゃうんでダメです。今日のワールドフラワーズネットワークは橋田先生に南極からレポートを届けていただきました。